というわけで、本日は白熊幼稚園を行っていきたいと思います。ですね、白熊幼稚園というのは本編放送といいますか、全年齢放送ではすでにおなじみになっているかとは思うのですが、一応こちらも初見の方がいらっしゃると思いますので、ちょっと軽くご説明させていただきます。ですね、白熊幼稚園とは、視聴者の皆様からオリジナルの小説や童話などを募集して、放送内で朗読していこうというコーナーでございます。今回もですね、募集しまして書いていただいたものを読んでいきたいと思います。本日小説を書いてくださった方は2名いらっしゃいます。まず1人目は、ナナナンとおなじみ例のあの方、おそらく同人音声を聞いていらっしゃる方は、結構知っている方が多いのではないかと思いますが、アイロンウェア様。そして2人目は、小田レモン様です。はい、今回はこのお二人に小説というか、シナリオというか、台本というかを書いていただきました。はい、二人とも方向性が違う感じのものなのですが、アイロンウェア様の方は、小説というよりボイスドラマに近い形といいますか、音声作品といいますかに近い感じの作品を書いていただきました。そして小田レモンさんには本当に感動小説のような形で書いていただきました。どちらも魅力的な作品となっておりますので、はい、お楽しみに。ではでは、早速まずアイロンウェア様に書いていただいたお話から読ませていただきたいと思います。ではでは、いきます。とある港町の近くに2匹の魔物が住むとされる小さな入り江があります。魚の尾びれを持つ人魚に鳥の羽を生やしたセイレーン、どちらも歌で男性の心を狂わせるという共通した伝説がありますが、この2匹は仲が悪く、いつも互いに美声を競い合っているそうなのです。もしも人間が捕まってしまったら、勝負の審判役をさせられ、誘惑の声を聞かされ続けた挙句、最後には頭がおかしくなってしまうのだとか。2匹の魔物たちの魔性の声を恐れた人々は、この場所を2世の入り江と呼び、立ち入りを禁じたと伝えられています。ただ
私の歌声の方が男の子をメロメロにしてあげられます。
いいえ、私のさえずりの方が殿方をうっとりさせてあげられますわ。
現実は言い伝えよりちょっぴり気の抜けた感じなのですが、さて入り江の様子を覗いてみましょう。今日も今日とて2匹の魔物が岩場に腰掛けて元気に言い争いをしています。ここまではいつもの光景なのですが、おや？今日は2匹に挟まれて1人の男の子がいるようですね。肝試しにでも来て見つかってしまったのでしょうか。
今日の犠牲者決定です。
もっともそれを不運と言うべきかは微妙なところではありますが、
ねえ、君はどう思う？海の歌姫といえば人魚が定番だよね。
左に腰掛けた人魚さんが少年の腕に胸を押し当てながら、上目遣いで首をかしげます。
何をおっしゃっているのでしょうね、このお魚さんは。美しい歌声をたたえる形容詞といえば鳥のさえずりと昔から決まっていますわよね。
右側に座ったセイレーンさんがふわふわの羽で少年の頭を抱きしめながら問いかけます。魔物とはいえ2匹ともスタイルのいいお姉さん。こんな風に迫られて少年は困惑していますが、同時にちょっぴり嬉しそう。まったく男の子ってこんな状況なのにしょうがない生き物ですね。そんな少年に2匹が畳みかけるようにささやきます。
お姉さんたちのどっちの声が可愛いか君に決めてほしいの。
ええ、 そんなの決められない。あらあら、ではもっとたくさん聞いていただかないといけませんわね。
じゃあたっぷりお姉さんたちの声を聞き比べてね。
大丈夫、私たちが本気で歌ったら近くの船にも迷惑がかかってしまいますから、ちゃんと小さな声で。
みみもとで、
さ、さ、や、いで差し上げますわ。ささやきかけられたお耳の快感に少年は身震いしてしまいます。
無理もありません。何せこの2匹、歌声だけで船乗りを魅了し、船をも沈めるという逸話の持ち主。余談ですが、ローレライという水辺の精霊にも同じような伝説が残されているくらいですから。水辺の魔物の声には男性を引きつける何かがあるのでしょうね。そんな2匹の魔力はこれにとどまりません。
ルールは気持ちよくしてあげられた方が勝ちだよ。君のおち、うん、ち、うん。
そうささやかれた瞬間、ズボンの中を見えない手がぬるりと撫で上げます。
私のささやきで可愛がって差し上げますわ。あなたのおち、うん、ち。
今度は股間をふわふわした何かが優しく愛撫します。そう、この2匹の声がおちんちんという単語を奏でるたびに、哀れな犠牲者は実際におちんちんを愛撫されているような感覚になってしまうのです。
ほら、お姉ちゃんにおちんちんって言われるととっても気持ちいいね。おちんちんにゅるにゅるしごかれるみたい。もっともっとお姉ちゃんにおちんちんって言ってもらいたいよね。
人魚さんにおちんちんおちんちんとささやかれるたび、少年はビクンビクンと反応してしまいます。でも仕方ありません。綺麗なお姉さんたちに耳元でいやらしくおちんちんなどとささやかれたら、たとえそれが魔力の力でなくても興奮しちゃって当たり前ですから。もしも誰も見ていなければ、おちんちんを取り出してオナニーをしてしまったとしても不思議ではありません。
いいえ、私におちんちんって言ってもらう方がいいですわよね。おちんちんふわふわの羽で包み込まれるようでしょ。もっともっと私におちんちんって言ってほしいでしょ。
精霊さんがおちんちんおちんちんとささやくたび、少年はと息を漏らしてしまいます。かわいそうに、女の人の声だけで興奮して感じてしまうなんて、とてもとても恥ずかしい姿を晒してしまいましたね。しかもおちんちんなどという子供っぽい単語で。その言葉選びにはどこかおちんちんを見下すような意地悪な響きがあります。
小さくて情けないおちんちんですねって。
声だけで勃起しちゃうようなおちんちんには、お子様言葉でおちんちんって呼ばれちゃうのがお似合いですよって。
ほら、お姉ちゃんの声でおちんちん気持ちいいね。そっちのお姉さんのおちんちんよりもお姉ちゃんのおちんちん感じるよね。
素直にも認めなさい。私の声でおちんちんと言われる方が気持ちいいと、そっちのお魚さんにおちんちんと言われるよりも、私のおちんちん聞いていたいですものね。
二人はしつこくしつこく おちんちんとささやきます。
おちんちん、おちんちんとささやかれ続けて、もう少年はおちんちんをめちゃくちゃにされている気分でしょう。
そんな少年を見て2匹は意地悪に笑っています。
この2匹、勝負とかはもうどうでもよくなって、単に男の子の情けない姿を見て楽しんでいるだけなのではないのでしょうか。
ねえねえ、どっちの声がいいの？どっちにおちんちんって言われたい？
早く決めてくださらないと、おちんちんこのまま射精させられちゃいますわよ。
もしかしておちんちん行かせてほしいんじゃないの？
まあ、私たちは真剣に勝負しているのに、おちんちん射精しちゃうつもりですな。
いけないおちんちんだね。
悪いおちんちんですわ。
こうなってはいよいよおちんちんがたまりません。こんな風にささやかれたら、もう誰でもおちんちんをお猿さんのようにしごいてしまうことでしょう。女の人の声だけでオナニーしてしまう無様さも気にならないほど、おちんちんを気持ちよくするのに夢中になってしまうのでしょうね。本当に男の子って情けない生き物です。
おちんちんもう行くの？おちんちんって言われておちんちん行っちゃうんだ。
いいですわよ、おちんちん射精なさい。おちんちんって言われてるだけなのにおちんちん射精しちゃうとこ見せなさい。
いっぱいいっぱいおちんちんって言ってあげる。元気よくおちんちん。
恥じらいを込めておちんちん。
ちっちゃい子に話しかけるみたくおちんちん。
ごバカにした感じでおちんちん。
褒められたら嬉しいかな。よしよし、おちんちん。
叱られたら喜んじゃいますの。ゴーラ、おちんちん。
少年のおちんちんはもうすぐ射精してしまうことでしょう。声だけで射精してしまうなんて本当に恥ずかしいことですね。だけど仕方がありません。だってこれは魔力の歌声で船さえ沈める人魚とセイレーンの物語。彼女たちのエッチな言葉を聞かされたら、誰だっておちんちんシコシコして射精したくなっちゃうの当たり前ですから。女の人の声だけで射精させられちゃう情けない姿を晒しても当たり前です。それが私たち人魚やセイレーン、そしてローレライといった水辺の魔物のささやきに見入られてしまった男性の惨めな末路なのです。
はい、行っちゃいます。おちんちんってささやかれておちんちん行っちゃいます。
おちんちんという言葉だけでおちんちん情けなく射精してしまいましょうね。
ほらほら、女の人におちんちんと言われただけでもうすぐ惨めに射精しちゃいそうですね。私たち水辺の魔物におちんちんって言われながら、次で情けなく精液を漏らししてしまうでしょう。
お姉さんの声でおちんちん言って、おちんちんピュッピュして。
私の声でおちんちん射精なさいませ。おちんちんドピュドピなさいませ。
さあ、おちんちんピュピュピュってしちゃいますよ。ほーら、
ピュッピュ
ー、ドピュドピュ、
ピュピュピュー。おー、射精してしまいました。
お姉さんの声でいっぱい精液出たね。気持ちよかった？
違いますわよね。私の声でこんなに精液出ましたのよね。気持ちよかったでしょ。
女の人の声だけで射精しちゃってとっても気持ちよかったみたいですね。恥知らずにも声だけで大事な精液を絞り取られて、本当に惨めで無様で情けない姿。あ、
少年は晒してしまいましたとさ。さて、お話はこれでおしまい。いかがでしたか？お話、楽しんでいただけましたか？あなたもいわくつきの場所には軽い気持ちで近づいてはいけません。もしかしたらこんな恐ろしい目に遭わされてしまうかも。今日のお相手は、私ローレライでした。
皆様のお耳、ちゃんと気持ちよくなれましたか？
はい、皆様お疲れ様でした。お疲れ様です。どうもお疲れ様です。皆様は賢者タイムと呼ばれる時間中かと思いまして、はい、ぐでぐでぐだぐだと、まあ雑談をしつつ、はい、落ち着いたら次のお話に移っていこうかなと思います。まあぐだぐだの雑談という名の反省会ですが、はい、今回のお話、3人の女の子が登場しましたが、あれですね、私そこまで声変わらないというか、声に結構特徴があるのであんま変わんないっていうか、なんか変わってもわかんないっていうか。なのでちょっとね、混乱するかなと思ったのですが、強引に行きました。はい、まあ一応ね、なんだろう、別人のようには聞こえないとは思うのですが、一応ね、多少は違うようには演じているので、そこまで混乱することはないかなと。ないかなと。大事なことなので3回言いました。大丈夫ですよね。はい。まあ、あとはもう皆様の妄想力でなんとかカバーしてくださいというね。とても素敵なお話を考えていただきましたので、私もね、頑張らなきゃなと。はい。なんだろう、この間。でもとても魅力的なお話で、魅力的なキャラクターが登場して、とても素敵なお話だったと思いますので、またね、実はですね、ここだけの話、また次回作のためにお話をね、実は書いてくださっているんですよ。っていうかもう書いてくださって、仮のシナリオはもう到着しているんですよ。もう読ませていただいたんですけど、またこちらも今回とは違った魅力的な話なので、そちらもぜひぜひお楽しみに。では、ここで次のお話に入っていきたいと思います。次の作品は、小田レモン様が書いてくださいました。とても繊細な官能小説に仕上がっておりますので、まったりとした気分で聞いていただければなと思います。ではでは、いきますよ。はい、頑張ります。私は耳かき屋の店員。半年前からこの店で働いている。和風旅館をイメージした個室は、ぼーっとするようなオレンジ色の光が漏れ出ている。私の膝の上には、あなたの頭がちょこんと乗っている。スー、スーっと、静かな寝息が聞こえてくる。なんでもない。いつもの光景。これまで何人ものお客さんを耳かきしてきた。だけど、今の私はいつもと違う。私はあなたの頭を撫でた。とても幸せな気分になる。仕上げの梵天を終えて、ふっと息を吐いた。耳かきはこれでおしまい。いつもならここで終わりですよ、と起こしてあげる。でも起こしたくない。起こしてしまったら、この時間が、あなたを耳かきする時間が終わってしまう。大好きなあなたといる時間が終わってしまう。綺麗になったあなたの耳に触れようとしたとき、あなたはゆっくりと目を覚ました。
しましたね。よかったです。それにしても 私が話してる途中で寝るなんて、まったくもう。お話ししてって言うからお話ししたのに、うん、ちょっと難しかった。何言ってるんですか。全然難しくないですよ。あれだけわかりやすくて面白くてためになる耳かきのお話なんて、私以外できないですよ。耳かきのことじゃなくて、もっと普通の話を聞きたかった。普通の話って私のことですか。あ、まあそうですね、そういう話もできたかも。でも耳かき屋さんに来てるんだから耳かきの話しないと。もう何笑ってるんですか。耳かきのことばっかりって。いいじゃないですか。もう
楽しい会話のやりとりが続く。私は一生懸命会話を続けようとする。終わってほしくない。いつまでもあなたと一緒にいたい。いつからだろう、こんな風に思うようになったのは。最初はただの普通のお客さんだったのに、ちょっとしたことだった。ちょっとしたきっかけで話が合うようになって、それからお話しするのが楽しくなって。あなたはよくここに来てくれたから、いつの間にか顔も覚えちゃって。あなたの耳かきの時間はとても楽しかった。耳かきの後のおしゃべりも楽しかった。そして私はいつの間にか、あなたが来てくれるのを待っているようになっていた。そして私はいつの間にか、あなたのことを待つようになっていた。ふと会話が途切れる。そして、いつしか誘うような視線へと変わっていた。あなたはいつものように、私を求めている。私は導かれるようにして横たわった。添い寝して、あなたの頬を撫でる。体がぴったりとくっついている。あなたのぬくもりに、私の期待は大きくなっていく。私はそっと、あなたの手に自分の手のひらを重ねた。絡ませる指と指、絡み合う吐息。私は唇をそっと湿らせて、あなたの顔に近寄っていく。私が尋ねると、あなたはこくりとうなずいた。
じゃあ、声、出さないでくださいね。
ささやいて、私はあなたにぎゅっと抱きすくめられた。キスをする前、少しためらってから照れ笑いした後、ゆっくりとついばむように唇を重ねた。甘い感触が触れるたびに、私の体は小さく震えた。キス、気持ちいいですか？唾液と唾液が混じり合う音が静かに響く。口を吸うたびに見つめ合い、たまらずにまた重なる。あなたのキス、気持ちいい。
互いに体を探り合いながら、私はあるところで手を止めた。興奮してきましたか。ここ、おちんちん、大きくなってますよ。生身の体とはとても思えない。そこだけ異物のように大きく張っていた。私はそこをもてあそぶ。息を止め、目をつむるあなたは最高に可愛い。ほら、ズボンの上からなでなでしてあげますね。声にならない声が吐息の荒さに現れる。もっと乱れてほしい。私は頬にも首筋にもキスをする。もちろん唇にも。おちんちん、どんどん大きくなってますよ。おちんちん、なでなで。互角に求め合っていたキスも、いつしか私が優位になっていた。あなたは他の気持ちよさに身もだえている。ズボンの中で、おちんちんピクピクしてますよ。ほら、服の上。いいですか。私はたまらない気持ちになった。私の快楽に身を委ねるあなたがとても愛おしい。もっと気持ちよくしてあげたい。私はじらすのをやめて服の隙間に手を入れた。
触っちゃいますよ。
太くて硬いそれは、汗ばんだ肌の柔らかさを伴いながら、キリキリとそそり立っている。人差し指で亀頭をこすると、ぬるぬるとした感触が伝わってきた。すごく熱くなって、先走り汁いっぱい出てますよ。私の手のひらと指先だけでなすすべもなく恥ずかしい姿を見せるあなたを見ると、私の心はくすぐったくなる。動いてあげますから、気持ちよくなってくださいね。しこしこしこしこと上下にゆっくりと手を動かした。あなたは息を呑んでトロトロの表情になる。止めどなく溢れてくる我慢汁を指に絡ませて、一定のリズムでしごいていく。しこしこしこしこ。ちょっとしごいただけでもビクビクってなる。かわいいですよ。はあはあと息を漏らしながら、何の抵抗もできずにただしごかれる姿は、あなたをすべて支配したような恍惚な気分になれる。
どうされました？もうちょっと激しく。はい、わかりました。では、もっと気持ちいいペースでシコシコしてあげますね。ほーら、シコシコ。
根元から仮のところまで何度も何度も上下にこすっていく。何度も何度も何度も何度もくちゅくちゅと小さな音を立てながら優しい手つきでしごいていく。
どうですか？このくらいのペースでいいですか？溢れてきてますよ。
おちんちんをシコシコするたびにぬるぬるがどんどん溢れてくる。くちゅしこ、くちゅしこと一定のリズムで何度も何度もこすり続ける。
ほらほら、しこしこ。もしかしてもう出ちゃいますか？ダメですよ、まだサービスは終わってません。しっこしっこしっこしっこ。もうちゃんと我慢してください。
逃げ腰になるのを引き止めて、止めどなくしごき続ける。最高に気持ちよくなるのを今か今かと期待させながら、私は意地悪をして快楽を弱める。もはや私のお人形だった。あなたのすべてをコントロールしていた。
くちゅくちゅって。気持ちよすぎてつらいですか？我慢してくださいね。ほら、我慢ちれ、指先で。くちゅくちゅくちゅくちゅ。
際限なく溢れ出る我慢汁を気筒全体に染み込ませるように、細い指でいやらしく絡ませていく。不意にあなたは大きく体を震わせた。私は、ああ、もう我慢できないのかな、と思って、耳元でそっとささやいた。
どうしたんですか？もう、我慢できないですか？しょうがないですね。じゃあ、これでおしまいにしてあげます。いっぱい我慢したご褒美に、ピュッ。気持ちよく行かせてあげますね。
ようやく得られる思考の快楽に、あなたはもう無我夢中になっていた。激しい吐息が私の首元に吹きかかる。私もゾクゾクして最高の気分になる。
いっぱいシコシコしてあげますから、気持ちよくなったらそのまま出しちゃってくださいね。
もう一度キスをして、あなたを快楽の底へいざな。おちんちんをしごく手を早く早くして絶頂を急がせる。ですか、いいですよ、そのまま。私の手でね、ドロドロの白いのピュッピュッって出しちゃいま しょう。出してください。私の手にほらピュッピュッて行っちゃってください。ピュッピュ。息を止めて、私の指と手のひらに向かって、勢いよく精液が飛び出した。口をだらしなく開けたまま、大きく脈打って種をまき散らす。私はうっとりしながらその様子を見ていた。
すっごい勢いで、精液ピュッピュしましたね。張り付いちゃってますよ。
あまりの気持ちよさにうつろな瞳が潤んでいる。私は胸の奥がキュンと締め付けられそうになった。
気持ちよかったですか？それならよかったです。
手を戻そうとすると、あなたは私の腕をキュッと掴んで止めた。
え？まだし足りないんですか？
うなずくあなたを見て、私はしめしめと思う。こうなることくらい予想がついていた。
もうしょうがないですね。お店には内緒ですよ。
私は満ち満ちてくる幸せをかみしめながら、これからする行為にドキドキしていた。こんなことしちゃいけないのに、ダメだってわかっているのに、今日もまた大好きなあなたといつものように二人だけの秘密を重ねていく。
はーい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回の話は基本的に、なんだろう、綺麗に聞こえるを目指して、あのエッチな気分の時でも OK だし、まったりとね、お休みになりたいときでも、ちょっとなんかね、エッチなお話聞きたいなーみたいなときに、こうまったりと聞けるイメージを目指して読んでみました。お話自体もね、とても繊細な感じのお話なので、はい、安眠などにもいいのではないかなと思います。まああれかな、むしろこのフリートークがうるさくて眠れねえよみたいな起きちゃったよみたいな感じかな。一応あの小説だけのね、別のファイルもご用意させていただきたいなと思っているので、はい、安眠の際はそちらで聞いていただければなと思います。はい、なんだろう、結構予想外に一枠でいけるかなと思ったらいけずに、ちょっと多分延長という形になっていると思うんですよね。なんだろう、編集する前の段階では何分かわからないからね。っていう、あれです。編集したら何分になるかなみたいな。こんな裏話はね、もにょもにょと言ってますが。はい、ちょっと何分になるかわかりませんが、ちょっともしかしたら長くなってしまったかな。どうだろう。はい、というわけで、今日はね、この辺で、はい、一旦、さようならとしていきたいと思います。ではでは。本日もありがとうございました。そして素敵な小説、お話を書いてくださったお二方、本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。ではでは、ではでは、ではでは、バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ。